はようございます。聖書を学ぶ会950回、人物伝イザヤの第17回、2019年10月11日です。今日はもう246がですね、トラックばっかりでしたね。というのは明日台風が来るというので、多分今日のうちにもうでしょうね、荷物を運んでおかなきゃいけないというようなことでトラックが多かったんだと思います。でも明日どうなんでしょうかね、まともに来るのかどうかですね。随分なんか大きな台風のようですからね、大変な台風でなければいいんですけど、それから日曜日もですね、影響がないように、乗っていかなきゃいけないかなと思います。今日はですね、イザヤ書の46章、旧約聖書の1010ページですね。真面目にやるんですけども、上段の真ん中頃ですね。よろしいでしょうか。イザヤ書46章1節からお読みしたいと思います。ベルは節、ネボは鏡、彼らの像は獣と家畜との上にある。あなた方が持ち歩いたものは荷となり、疲れた獣の重荷となった。彼らは鏡、彼らは共に節、重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われていく。そこまでにしたいと思います。ベルっていうのはあれですね、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。ベルは節、ネボは鏡、彼らの像は獣と家畜との上にある。ベルっていうのはバビロンの主神ですね、主なる神ですね、マルドークのヘブル名であると。ヘブル名となんか両方持ってるんですね。ベルは、ヘブル語のバール主に相当する。バールっていうのはよく聞きますよね。バール神っていうのは偶像の代表のような。これはバビロンの崩壊と運命を共にした。バビロンが滅びた時にですね、これは亡くなったということですね。ネボはベルの息子と考えられる。偶像も親がいたり息子がいたりするんですね。ネボはアッカド語のナグに由来し、告知者の意味、文学と科学の神であり、真意を人々に解き明かすものであった。ネボはまた考えを司る農業神でもあった。結局農業地帯に、生まれたというか用いられた天候とかですね、なんかそういうものを、司る神として。そうするとあれですね、イスラエルもあれですね、モーセによってですね、出エジプトをして、そしてイスラエルに入ってくるわけですけども、そこで出会うのは農業神なんですよね。つまり農業地帯でしたから、その原住民というのはそこで、偶像をですね拝んで、そして、天候、雨が降らないようにとかですね、今度は雨が降るようにとかですね、いろいろ、日本でも結構そういうのありますよね。そういう、天候の神といいますか、そういうものが重んじられていたということができると思います。そして、イスラエルもそれまでは養牧といいますかね、羊を飼って飼うことが中心であったわけですけども、今度は新しいイスラエルに来てみると、今度は 農業をしなければならないということになると、今度は自分たちも天候を司る神偶像に心を向けていくというようなことがあったようでございます。それはもうですね、主なる神様とは相入れない偶像でありましたけれども、誘惑でもあったということができると思います。ベルは節、ネボは鏡、彼らの像は獣と家畜との上にある。獣と家畜との上にあるっていうのは、これは結局背中に乗せて、獣や家畜の背中に乗せて運ばれる神 ね、イスラエルの神はそういう方で全能なる神でいらっしゃいますから、何も運ばれなければならないようなそういうお方ではない。むしろですね、全てのものを運んでくださるお方であるわけですけども、このベルとかネボはですね、運ばれる神であるんですね。獣と家畜との上にあるというのは結局運ばれないとですね、動けないデクノボーですね。あなた方が持ち歩いたものは荷となり、疲れた獣の重荷となったですね。もう運ばれる偶像ですね。それによって、もうくたびれちゃった人々がですね。2節、彼らは鏡、彼らは共に伏し、重荷となったものを救うことができず、かえって自分は囚われていくとですね。重荷となった人々ですね、重荷となった神、よろめく神々とつまずく人々というような感じですね。もう重荷となって、本当は、ね、神様に頼って、そして神様に助けてもらわなきゃいけない、そういう存在であるのに、人間がですね、その偶像を運んでくたびれちゃったというような、そういうまあですね、ちょっと笑いを誘うようなことでありますけれども、しかしあれですね、このそれを信ずる者にとってはそんなことはないですよね。命がけでこれを運ぶですね。重荷、神が、偶像が重荷となってしまった、ね、そのためにですね、今度は逆にそれを運んでいる人たちもこのつまずいたりですね、よろめいたりするというような、そんなことが起こったということであると思います。3節、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。ヤコブの家はこれはイスラエルですからね、このヤコブの家の神っていうのは、まあ、ヤーウェですね。ヤーウェは今度は覆ってくださる、私たちを覆ってくださる神ですね。ですからこのベルやネボとは全く違う。ベルやネボは人間に運ばれない、運んでもらわないと動けない、そういうこのデクノボーであったわけですけれども、しかしイスラエルのですね、神は追う神である、追ってくださるですね、人を追うですね、そして運んでくださる神ですから、そこで大きな違いがあるわけですね。イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。これはイスラエルの神様ヤーウェですね、私に持ち運ばれたものよ、私に聞けと、私のですね、御言葉を聞けということですね。4節、私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は救ったゆえ必ず追い、持ち運びかつ救う。これがヤウェの神様でいらっしゃるわけであります。救ったものとして、責任を持って、ですね、白髪となるまであなた方を持ち運ぶですね、守ってくださるお方ですね、そして私たちをですね、歩ましめてくださるお方、私は作ったゆえ必ず追い、持ち運びかつ救うですね、ちょっとあれですかね、このところレジュメの方をご覧いただきましょうか。偶像、偶像という感じですね。異邦人の神は人に追われる神、イスラエルの神は人を追う、追うてくださる神、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという、有名な、 マタイ福音書11章の28節の言葉ですね。まさにこの王手くだ王手くださるですね、はい、そして休ませてくださるお方、これがヤウェの神様であります。そしてその次の防線のところですね、聖書では偶像を作ることも偶像を礼拝することも禁じられているばかりでなく、偶像には決して心を向けてはならないのである。偶像エリールはないという意味で、虚しい無虚無を意味する。偶像は無力で人に追われる哀れなデクノボ、一方主は私たちを追い運んでくださるお方である。偶像を神と勘違いしてはならないですね。そして下の方にちょっとあれですね、聖書に出てくる主な偶像というのは、まあ、これどうでもいいんですけど、一応失礼がないように、いや失礼でも構わないですけど、偶像の名前を挙げておきました。ベルとかネボとかって、まあ、出てきますよね。アシュタロタっていうのも出てきますね。アシュタロタっていうのはカナンのですね、これ多産豊穣ですね、を、まあ、司ると言われる。それからケモシュ、それからモレク、バールって名前よく聞きますね。これもね、これカナンの地ですね。天候を支配する、まあ、豊穣神といいますかね。それからダゴン、ベリシテリのですね、ダゴン、こんな偶像があって、そしてイスラエルの民以外は大体その偶像を信じていたわけですよね。ですから逆に言いますと、イスラエルは非常に異質のこの民であると。偶像崇拝をする民から見ればですね、これはもうとんでもなくこの変わったと言いますかね、異質の民族であるということで、まあ、違和感もあっただろうと思います。そして彼らは地付きの人たちですから、イスラエルは後から入ってきたものでありますから、そこではいろんな構想があったと思います。そしてまたその偶像とこの真の神とのですね、対決もあったということであると思います。それでは聖書にもう一回戻りますが、5節からお読みしたいと思います。あなた方は私を誰に類い、誰と等しく、誰に比べ、かつなぞらえようとするのか。彼らは袋から小金を注ぎ出し、はかりを持って白金をはかり、金細工人を雇ってそれを神に作らせ、これにひれ伏して拝む。偶像ですね、まあ、金で作る偶像ですね、それを神に作らせというのは、まあ、偶像の神ですよね。そしてこれにひれ伏して拝むという、日本でももういくらでもありますわね。もう本当に、狐に、お辞儀をしたりですね、いろいろなものにお辞儀をするして拝んで、そしてそこに、なんですかね、自分たちの願いをですね、なんですかね、押し付けていくというか、そういう偶像ですね。7節、彼らはこれをもたげて肩に乗せ、持って行ってそのところに置き、そこに立たせる。これはそのところから動くことができない。人がこれに呼ばわっても答えることができない。また彼をその悩みから救うことができない、ね、まあデクノボですね。8節、あなた方はこのことを覚えよ、よく考えよ、背ける者よ、このことを心に留めよ。いにしえよりこの方のことを覚えよ。私は神である。私の他に神はない。私は神である。私と等しいものはない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う。私の計り事は必ずなり、我が目的をことごとく成し遂げると。これがですね、ヤウェの神様ですね。9節の古よりこの方のことを覚えよ、私は神である、私の他に神はないとありますが、これはあれですね、 イニシエよりこの方のことを覚えようというのは出エジプトですね。出エジプト、これは神様の導きによって守りによってですね、あの奴隷状態に置かれたイスラエルからですね、イスラエルじゃないエジプトからですね、この救出してくださった、あの海を分けてですね道を作り、そして渡してくださいましたね。そして後ろから追いかけてくるエジプト軍はですね、その波に飲まれてそして壊滅をするというような、そういうまあ最初のところからですね神様の大きな守りがあったわけですよね。そしてずっと長い道中ですね、神様の守りのうちにこのイスラエルにこの到着していったわけであります。9節、イニシエよりこの方のことを覚えよう、私は神である、私の他に神はない、私は神である、私と等しいものはない、ね、同格のものはない、10節、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされないことを昔から告げて言う、私の計り事は必ずなり、我が目的をことごとく成し遂げる、ね、終わりのことを初めから告げる予言ですね。そして、まだなされないことをこの告げて言う、私の計り事は必ずなり、我が目的をことごとく成し遂げるですね。これがヤウェの神様であります。11節、私は東から猛禽を招き、遠い国から我が計り事を行う人を招く、私はこのことを語ったゆえ必ず来させる、私はこのことを図ったゆえ必ず行う、この遠い国から我が計り事を行う人を招くという言葉がありますが、これはですね、あのバビロン捕囚という、あのバビロンにですね、まあ、まだ起こってないですよ、もうこの後あと100年後か何かに起こるわけですけども、そのことを予言しているわけですね。遠い国から我が計り事を行う人を招くというのは、バビロンにこの捕囚として連れて行かれたこのイスラエルの民ですね、これをですね、あの神様の計り事によって計画によってですね、この遠い国からこのイスラエルに戻してくれる人物ですね、これを招くと言ってるんです。それは誰ですか？あのクロスですね、クロス王であります。ペルシャのクロス王のことですね。あの人って別に会ったことあるわけじゃないんですけど、あの不思議な人ですよね。だってイスラエルの人々が奴隷というかね、このしてあちらに捕らえられて、そしていた時にですね、何かいいことをしたからかとか、何か取引をして、このやってくれるとか、そうじゃなくてですね、このクロスの方からですね、もう丁重にこの返してくれるんですよね、イスラエルへ。そして途中で道が悪いようだったら自分でこの道路を作ってあげるというようなね、そういう人物なんですよ。何の関わりもないんです、イスラエルとは。でも神様がこれはですね、この計り事を行う人を招くと、クロスを招いて、そしてあなた方を救わせるという、そういう内容であります。私はこのことを語ったゆえ必ず来させる、私が言ったんですから、で来なかったらこれはもうね、神様は信用ならない、ことになりますから、必ず来させる、私はこのことを図ったゆえ必ず行うですね、確約をしてくださっていたわけであります。12節、心を固くなにして、救いに遠いものよ、私に聞け、心を固くなにするというのは強情ですよ。まあ、誰かさんみたいといえば、まあ、一番自分に近い固くなにして救いに遠いものよ、固くなにすると救いはいただけないですよね。強情っていうのは自分の力ですよね、を信ずる、そこから生まれると思うんですね。救いは 上からの主からですねいただくものですよね。そこには謙遜がなければダメだから私に聞け、これ聞かないあダメって言ったらもうダメですね。これは13節、私は我が救いを近づかせるゆえその来ることは遠くない、我が救いは遅くない、私は救いを主恩に与え我が栄光をイスラエルに与えるですね。私は我が救いを近づかせるゆえその来ることは遠くない、必ず来る、そんなに長くかからないということですね。我が救いは遅くない、私は救いをシオンに与え、シオンというのはあの要害という意味で、要害というのはあの必要のようにあの害悪の害ですね。まあ、これエルサレムの一部またはエルサレム全体を指すんですね。要害と言いますから敵から 守られる防衛のですか、ね、装置があるこの場所と言ってもいいと思いますが、エルサレム全体ですね。これはあのダビデやですね中によって作られた、つまりダビデの町であります。まあ、シオンの丘というふうに言うこともあります。我が栄光をイスラエルに与える、ですね。このようにして、救いを約束している、そして、まあ、バビロン捕囚という、男性がですね、捕虜として、連れて行かれて、そしてそこで、働かされるわけですね。そうすると祖国はもうズタズタですよ。主な働き手がですねいなくなっちゃうわけですから、しかしそのバビロンからですね、バビロン帝国からの解放をここで、この予言しているわけであります。ちょっとこのまたシオンという言葉が出てきましたので、ちょっとこれをこのレジュメの方をご覧いただきたいと思います。シオン、要害という意味、エルサレムの全体またはエルサレムの一部、エブス人の町であったシオンの要害をダビデが攻略しダビデの町とした。ここが最初にシオンの丘と呼ばれた地である。その後ダビデの町の北にある丘にソロモンが神殿を建てた時からこの神殿の丘がシオンと呼ばれるようになった。紀元70年ローマ軍によって破壊され、さらにその後イスラム教の聖域として聖域とされて現在に至っている。一番大切なシオンの用途は神学的なもの。この言葉はイスラエルを神の民として指す時にも使われた。シオンの霊的意味は新約聖書にも書かれていて、神の御国や天のエルサレムを指して用いられたりしている。まあ、ペテロは、キリストがシオンの礎だと書いている。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。第一ペテロ 2章の6節ですね。そして下に写真があると思いますが、この上の左側ですね、これがあのシオンの地域であります。でこれは今あれですねもうイスラムの人たちがここに住んじゃってるんですね。そしてあの丸い屋根がありますでしょ。これがですねこの岩のドームと言われて象徴的なこのイスラム教の、まあ、寺院と言っていいんでしょうかね、なんですね。私たちもこれあのイスラエルに行った時にこの中に、入らせてもらいました。全部あの、この靴を脱がされましてねそして、まあ、持ち物は全部この持ち込めないようにして、そして中を見せる なんてことはないでガランとしたものなんですけど、しかしこれはイスラム教のですね、聖堂であるわけですね。ですからイスラエルにとってはですね、これ許せないことなんですよ。 私たちのシオンですね、私たちの町にとんでもない、ね、異教のとか入ってきてる、しかもドームを建ててですね、この占領してるわけですから、そうするとこの上の右側ですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これはそのこのシオンのですね外壁ですね、壁がこうあるわけですが、その壁のところでですね、黒い衣装を身につけた下の写真を見ていただくと分かりますが、ひげを生やしてですね、黒い帽子をかぶって、それこの人たちが毎日ですね、もう祈ってるんですよ、必死に祈ってるんですよ。このですね、シオンがですね、このイスラエルに戻るようにということですね。そしてこの黒装束のユダヤ人は、この説明ですね、ユダヤ教徒のうち信仰熱心な人たち、ハシディーム、意味は神を恐れる人、敬虔な者たち、ヘレニズム文化が自分たちの生活や文化に侵入するのに抵抗したユダヤ人たちから起こったユダヤ教の一派、ユダヤ教の最右派、最も熱心な人たちですね。これまあいつ行ってもこれ、ね、拝んでるんですね。この前なんかね、アメリカ大統領もね、ここ行って拝んだんですね。何を拝んだのかよく分かんないんですけど、参考のために F.B. マイヤーの今日の力、という本からちょっと引用させていただきました。イザヤ書の46章4節、私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作った家必ず老い、持ち運びかつ救う。一節に、ベル、ネボありましたね、ベルとネボはバビロンの偶像のことです。ベルは節、ネボはかがむとあるのは、その偶像の死体を示した言葉でしょう。そして、人間でもひざまずいたりかがんだりしては歩くことができないように、それらの偶像は歩くことも動くこともならず、人間に担がれ獣に乗せられて運ばれました。つまり彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。それはその場からもう動けない、これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。それに対して体内を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私はあなた方が年を取っても私は同じようにする。あなたが吐かせになっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう、と宣言される神、あなたは人に運ばれる神によりにより頼んでいますか、それとも人を運びたもう神により頼んでいますか、という文章なんですね。偶像とそれからですね、このヤウェの神様との違い、根本的な違いであります。それでは次の47章に行きたいと思います。処女なるバビロンの娘よ、下って地の中に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。あなたはもはや優しくたおやかな女と唱えられることはない。バビロンの娘、処女なるバビロンの娘、これ、神の語りかけですね。バビロンの娘よ、下って地の中に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。あなたはもはや優しくたおやかな女と唱えられることはない。これはどういうことかと言いますと、これですね、バビロンの滅亡ですね、バビロン帝国の崩壊の予言であります。バビロン帝国というのは非常に栄えている、その時にですね、このイザヤはその崩壊を予言したわけで、滅亡を予言したわけでございます。カルデア人っていうのは南バビロニアに居住した民族ですね。 まあ、聖書のですね、あのイスラエルの祖と言われるアブラハムですね、あれはこれの比較的近くから出てきたんですね。カルデアのウルという、そのあたりにですね大帝国が出現するわけであります。そしてイスラエルはそこへですね、そこに敗れて、そして、捕囚として奴隷としてですね、この男性が連れて行かれて、強制労働をさせられる。強制労働といってもですね、アメリカ の, この黒人奴隷みたいな肉体労働専門というようなそんな感じじゃないんですね。それぞれの何て言うんですかね、能力に合わせて、その用いられてはするんですけど、しかし奴隷という身分であることは間違いないんですね。そして、祖国もですね、その男性、働き人の男性がですね外国に連れて行かれちゃったら大変ですよね。日本でも戦時中はですね、この前の戦争の時には男性がですね、兵隊にも取られましたので、もう女性の人たちは大変でしたよね。工場やなんかもですね結局回せないわけでしょ。で工場を回せないと生産ができないから、生産できなきゃ国勝てないでしょう、戦争にも。それでどうしたかっていうと、結局まあ、戦争末期には女学生ですね、加藤さんなんか行かれたんじゃないかと思いますけどね、奉仕に、勤労奉仕っていうのは、でそれが事業になってるんです。どこが事業なのか分かんないですけどね、働かされて大変な時代をね生きられて、そういう、まあ、ことは、まあ、どこでも、まあ、形は違ってもあるわけですね。男性がいなくなっちゃうということですね。2節、石臼を取って、粉をひけ、顔を覆うを取り去り、内着を脱ぎ、すねを表して川を渡れ、あなたの裸は現れ、あなたの恥は見られる。私はアダを報いて何人をも助けない、ですね。バビロニアの人たちが一時は栄えるんですけど、しかし、滅ぼされていくということですね。4節、我々をあがなう者はその名を万軍の主といい、イスラエルの聖者である。あがなうっていうのはですね、ここにありましたかね、レジュメの方をご覧いただけますか。47章のちょっと4行目ぐらい、あがなうというのは金品を払って買い戻す、土地とか奴隷とかですね、それから地で、復讐をする、あがなう、罪からのあがない。聖書にはキリストによるあがないを罪と直接関係づけて語っている。この場合罪の持つ2つの面から考慮されなければならない。1、財石からの贖い。これは義人、また罪の許しをもたらす贖いである。3章24節、彼らは ロモ人ですね、彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。値なしというのはですね、ただでですよね、神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされる、罪許されて義なるものとみなしていただける。それはイエスキリストが我々に代わって罪をですね贖う、この引き受けて、そして神様にですね、父を彼らをお許しくださいと祈られましたですね、あの十字架ですね、その血によって、この信ずる者にはそのですね、贖いが与えられるということですね。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえにその血による贖い、すなわち罪禍の許しを受けたのである。御子にあってイエス様ですね、その豊かな恵みの家に恵みとして受けたんですよね。何か あの買ったとか、なんか奉仕をしたとか、なんかそういうことじゃないんですね。恵みによって、信ずるだけで、救いをいただく、罪の許しをいただくことができたということですね。2番目、罪の力からの贖い。キリストが信じる者のために死なれただけでなく、信じる者もキリストにあって罪に対して死に、神に生きるためにキリストにあってよみがえらされたと教えている。神のために、罪の支配からの解放を保証するのは、信者はキリストと共に死に、キリストと共によみがえらされたというこの事実である。それがまた聖化の過程の基盤となっているのである。またあなた方の死体を不義の武器として罪に捧げてはならない。むしろ死人の中から生かされたものとして自分自身を神に捧げ、自分の死体を義の武器として神に捧げるがよい。なぜならあなた方は律法のもとにあるのではなく恵みのもとにあるので、罪に支配されることはないからである。キリストによる罪の許しですね。ローマ書の6章の13節から14節ですね。ちょっとその次行きましょうか。結構時間がなくなってきましたからね、急ぎましょう。5節でいいですかね。カルデア人の娘よ、黙して座れ、また暗いところに入れ、あなたはもはや諸々の国の女王と唱えられることはない。私は我が民を生き通り、我が修行を汚してこれをあなたの手に渡した。修行というのは相続地のことですね。あなたはこれに、憐れみを施さず、年老いた者の上に、甚だ重い首引きを負わせた。首引きというのは苦難あるいは服従ですね。で、負わせた。あなたは言った、私は常しえに女王となると。そしてあなたはこれらのことを心に留めず、またその終わりを思わなかったですね。8節、楽しみにふけり、安らかにおり、心の内にただ私だけで、私の他に誰もなく、私は家父となることはない、また子を失うことはないというものよ、今このことを聞け。私は家父となるというのは、国が滅びて王がいなくなることです。王がいなくなってしまう、そうすると家父になるね、また子を失うことはないというものよ。子を失うというのは国民が、略奪されることはないというですね、というものよ、今このことを聞け。9節、これらの2つのことは一日のうちに瞬く間にあなたに望む。すなわち子を失い家父となることは、たとえあなたが多くの魔術を行い魔法の大いなる力をもってしても、ことごとくあなたに望むです、ね。あなたは自分の悪により頼んで言う、私を見るものはないと。あなたの知恵とあなたの知識とはあなたを惑わした。あなたは心の内に言った、ただ私だけで私の他に誰もない。これがナショナリズムですね。唯我が独尊ですね。私の他に誰もない。11節、しかし災いがあなたに望む。あなたはそれをあがなうことができない。この場合はあがなうというのは解き放つ、ね、解き放つことができない。悩みがあなたを襲う。あなたはそれを償うことができない。滅びがにわかにあなたに望む。あなたはそれについて何も知らない。12節、あなたが若い時から勤めを行ったあなたの魔法と多くの魔術とをもって立ち向かってみよう。あるいは成功するかもしれない。あるいは敵を恐れさせるかもしれない。あなたは多くの計り事によって海疲れた。 かの天を分かつ者、星を見る者、新月によってあなたに望むことを告げる者を立ち上がらせて、あなたを救わせてみよう。かの天を分かつ者、星を見る者って、あの占星術のことですね。占星術のことです。新月によってあなたに望むって、これ占いですね。占い、占いって言いながら売ってるんですね、お金取りますからね14節、見よ、彼らは藁のようになって火に焼き滅ぼされ、自分の身を炎の勢いから救い出すことができない。その火は身を温める炭火ではない、またその前に座るべき火でもない。あなたが勤めて行ったものと、あなたの若い時からあなたと売り買いしたものとはついにこのようになる。彼らはめいめい自分の方向にさすらい行き、一人もあなたを救うものはない、孤立無援の状態になるということですね、救いなく虚しい人生であります。ちょっとこの、4ページ目の頭から、イザヤ書の47章です。処女なるバビロンの娘よ、下って塵の中に座れ。バビロンはイスラエルを懲らしめる目的のもとに用いられた、神様によってですね、一時はですね、それは確かですと。けれどもバビロンは、己の分際を超えました、ね、神がちょこっと用いてくださるその分際を超えて、自分がほとんど神のようにして、振る舞ってしまうということですね。その残酷さは神の許しを踏み越えたものでした。自らの力を過信して、いつまでも私は女王でいようと豪語し、その悪により頼んで私を見るものはないと北斎へ言いました。そして私だけで他にはいないと神の目を無視しました。もう自分が神になってしまった状態ですね、バビロン。その結果は滅びでした。カルデア人の娘よ、黙して座れ、また暗いところに入れ、あなたはもはや諸々の国の女王と唱えられることはないと宣言されています。かつての伝道史を振り返ってみましょう。確かにアングロサクソン民族は海を渡り、山を越えて福音を伝えました。しかしそれとともに、己の分際を忘れて多くの人々を隷属させ、多くの国々を植民地化しました。不潔と泥酔と憎悪を撒き散らしました。バビロンの二の舞を演じてきたのではないだろうか。面白い考え方ですね。確かにね、彼らはキリスト教をですね伝えて、まあ、アジアにもですね進出してきたわけでありますが、しかし同時にですね、植民地化して、そしてこの利益をですね、この自分のものとしてしまうという、まあ、エゴイズムですね、これを行ったんですね。それはもう私たちの、まあ、見ている通りであります。そしてこのバールの神殿というのがシリアにこうあって、これがこのバールの神殿だそうでございます。それからバール像っていうのがここにありますね。これはルーブル美術館で、私はここであのルーブル美術館に行った時にこれ見ました、バール像ですね。こんな少年のようなですね像であります。でこれをまあ信じていたわけですね。これとですね、イスラエルの神とのですね対決がですね、しばしば行われていったわけであります。今でもまあ続いているわけですよね。今でもあれですから、イスラエルはですね、イスラエルをもっともっと広げて、そして昔のようにですねしたいという、そういう思いを持っている、まあ、シオニストと言われる人とかですね、いろいろイスラエルにはいるわけであります。で今イスラエルにもあれですかね、戻ってる人もいるわけですからね。でもあれですよ、面白いのはですね、黒人なんかもいるんですからね、戻ってくる人の中に、イスラエル人になってるわけですね。 ですからそれこそいろんな民族がそこに入って人種がですね、入ってるということですね、で、まあ、それをもう悲願としている人たちがいるわけであります。そしてそれはアメリカに一番多いわけですね、1500万人とか言われてるんですね、そうするとあの大統領を支持したりなんかしてですね、結構それを利用して、あの大統領もですね、それに何か応えるというようなことで、まあ、いろんなことが起こってきているわけであります。ということで今日はですね、ちょうど10分前になりましたのでぼつぼつ終わらせていただいたのかなと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、神様はイザヤを起こしてくださって、預言者イザヤを起こしてくださって、そして、もうずっと先に起こるバビロン捕囚、そしてまたバビロンからの解放、それをも予言をして、そして歴史的に見ますとそれがその通りになりました。本当に考えられないようなことが起こっているわけであります。考えられないのは私たちの力の限界で、神様からご覧になればそんなことは全てご存知、そして全てお見通しであるということであろうかと思います。そして歴史はそのように進んでまいりました。どうか主よ、私たちはあなたを信じ、そしてあなたに全てを委ねして、そしてこの生かしていただいているものであります。どうぞ私たちを守り、そしてまた私たちを助け、私たちを憐れんでお持ちくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。